Jesus.
イーアンプロジェクトの
イーアンラジオ。
エイアンラジオ始まりました。この番組は7月28日から8月10日の配信になります。 DJ は近畿大学の中と
斉藤と
鈴木と
平田です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くエイアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人エイアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第60回目は第59回放送に引き続き合同会社アーティファクトラボ代表である井上誠さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速井上さんにお話を聞いていきたいと思います。まず、はい、最初に会社を経営されるまでのお話。
はい、そうですね、生まれは九州なんですけども、大学からこちらに、来ましてですね、大阪の方来まして、はい、で大学2回生の時からですね、雑誌のお仕事であるとか編集とかライターの仕事をもらってですね、はい、フリーランスで活動してたんですね。
へー。
それでそのまま、うまくいけばよかったんですけども、28の時に、まあ、このままじゃちょっと厳しいなと、食べていけないなっていうところがあったので、
はい、
まあ、就職活動しようと。でたまたまですね、それまでもホームページの仕事をいくつかやってまして、
はい、
それを、まあ、今後は伸ばしていこうと、 IT 関係流行るんじゃないかなっていうのがありましたんで、ホームページの制作会社に、お世話になることになりました。
はい、
でその会社を35の時に、独立して、今会社を立ち上げたっていうところですね。
へー。一番最初の大学生の時にフリーランスでライターをやってたっていうのを伺ったんですけども、
はい、
その時からも、独立されようっていう意識はあったんですかね。
そうですね、はい、まあフリーランスなんでお仕事をもらってものを書く、まあ、一文字いくらっていう仕事だったんですけども、
へ、
まあ、その仕事をやりながらですね、他にいろんなその事業関係のですねお仕事が入ってきて、イベントをやらせてもらったりとか、はい、ラジオの仕事をやらせてもらったりとか、はい、まあ、それから派生することでいろんな仕事ができてですね、
はい、
で、そうですね、その時から、まあ、その仕事をやろうっていうふうに思ってたんですけども、
はい、
まあ、なかなか機会がかなわずというか、まあ、資金力もなかったので難しかったのかなと思うんです。
へ
ー。で、まあとりあえずその一通りですね、社会人として、まあサラリーマンとしてですね、企業体に所属することで、まあその社会の在り方を吸収しようかなと思って、やっぱりフリーランスっていうのは適当にやってるんで、
はい、そうなんですか、
どんぶり感じで、はい、なのでそうですね、一度サラリーマンを経験することで、まあ独立する自信がついたっていうところが大きかったですかね。
この大学に入る前から独立しようっていうのはあったんですか？
いや、そんなことはなくてですね、大学の時は普通に勉強して普通にサラリーマンになるんじゃないかなとか思ってたんですけども、まあそのたまたま最初にバイトしてたところがそのスポーツ関係のアルバイトだったんですけど、
はい、
そこがまあ良かったのか、いろんな仲間もできまして、
はい、
どっぷりスポーツ関係に使っていくことになるんですけどね。
へー。じゃあ一番最初のフリーランスで始めるということは、はい、その一番最初のつながりといいますか、
はい、
お仕事をいただけるっていう環境がないとは、
そうですね、
無理だと思うんですが、はい、その一番最初のバイト先の関係からお仕事もらってたりっていうのが始まりなんですかね。
そうですね、たまたま運が良かったというか、まあ、その当時はそういうメディアとか媒体っていうのが少なかったので、
はい、
まあ、たまたま白羽の矢が立ったのかなと思うんですけども。
次に井上さんの人脈の広げ方であるとか求める人材だとかのことについてお話しいただけますか。
はい、そうですね、あの人脈の広げ方っていうことで言うと、まあ、いろんな人と会ってその人の話を聞くことっていうことを大事なことに考えてます。そうですね、一人一人お会いする方との関係を大事にしていきたいなっていうのがあって、まあ、その結果そこからさらにあのいろんな人々をいろんな人をですね紹介していってもらったりっていうのがあるんで、まあ、最初のつながりを大事にしたいなと思ってますね。ですね、あとはいろんな会とか交流会とかに積極的に、出るようにはしてます。そうですね、求める人材ですね、はい、求める人材、まあ、今会社に欲しいなと思ってる人で言うと、まあ、スポーツをやってるって言ってもベースとしてやってる部分は IT 系なんで、
はい、
IT 系の、まあ、プログラマーであるとかシステムエンジニアの特徴はですね、
はい、
鬱になりやすかったりとか健康的に問題がある人が結構多いんですね。それは多分もともとは健康だったのかもしれないんですけども、
はい、
ストレスで体がどこか不調をきたすと。
それは仕事内容がそうさせるんですか？
いや、多分そのストレスを発散する方法をおそらく自分に持ってない人だと思うんですね。何かそのカラオケを行ったりとか、まあ、サッカーをやったりとかスポーツをやることで発散するっていうことを一般の人はしてると思うんですけども、
はい、
IT 系の人はどうしてもそれが難しい人が多い。社交的じゃないっていう人も多いの で、はい、どうしてもストレスが溜まりやすい人が多いですね。
そうですね、今自分も、まあ、パソコンよく触ると思うんですけど、
はい、
もう、そうですね、趣味といってもパソコンが多かったりするので仕事でもパソコンずっと触って帰ってもパソコン向かっていると、
はい、
そうですね、なんかストレス発散と言われてもピンとこないっていうのが多いんですかね。
一般のサラリーマンの人だと、
はい、
会社で仕事して疲れて、
はい、
まあ、帰ってきて、はい、まあ、お酒飲んだりとかっていうところがあると思うんですけど、はい、IT 関係の人ってなかなかその人付き合いが難しくて、
はい、そんなイメージないですけどね、
飲むのが嫌いな人、飲むのがっていうか人といるのが嫌いな人が結構多いので、
はい、
どうしてもストレスが溜まりやすい。
私は4回で、まあ、一応就活終わったんですけど、
はい、
業界的には IT 業界メインに受けてたんですけど、
はい、
必ずと言っていいほど一次も二次面接も、
はい、
絶対こうストレス発散方法とか毎回聞かれるんですけど、
はい、
その意図はここにあるんですか？
おそらくそうなんじゃないかと思いますね。その IT 関係で言うと多分業界的にそれはダメなのかもしれないんですけども、その人しかわからないっていうようなことは結構多くてですね、どうしてもその人頼みになってしまうんですね。でもその人頼みになってしまったことでその人が休んだ時に仕事が回らなくなっちゃうっていうことが多くて、
はい、
で、頼りにする人が鬱になってしまったりとか風邪になっちゃったりっていうことは結構多いですね。なのでそうですね、うちが求める人材としてはそのストレス耐性が高い、まあ、コミュニケーション能力が高い人であったりとか、あとはまあ体育会系の人、
まあ、体が強い
とりあえず丈夫な人っていうことですね。別にスキルっていうのは後からどれだけでも身につくものなので、
はい、
とりあえずベースがしっかりしてる、人ですかね、人間的にしっかりしてる人っていう。
IT だからそうですね、スキルが大切なのかと思いきや意外とアナログな体が強くてストレスが発散できる人っていうところなんですね。
どんな仕事でも多少なりともストレスってあると思うんですけど、特にその IT 関係でいうと、まあ、机に座ってパソコンと会話してることが多いので、
はい、
どうしても
人と喋ることなくなりましたね。そうですね。
なのでコミュニケーション能力が高い人であったりとか、まあもともと体が丈夫な人ということを
ぜひ
方が大事ですね。
はい、ありがとうございました。それでは7月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はキャンディーコームさんでさまさまです。どうぞ。
そう気になるはどこにも列はったら自爆のつもりで冗談じゃないくらいだって嫌にすんなりなんてこともまさにサマースリーマー。サマーサマー目が覚めたのね。サマーサマー You can the hang on your love and between How do you arriveYou got to make it like you love ビートを来たらまさにサマースリーマー。サマーサマー目が覚めたのね。サマーサマー夏の重い空越えてそう白い雲に揺られて焼け出す肌水着の後踊る しぶきがそれを不敵には彼女サバサバサバラブストーンボーイ。
それではキャンディーコームさんのライブ告知です。7月17日京都ミューズ、7月21日セカンドルームでライブがあります。今月の全番組応援曲キャンディーコームさんでサマサマでした。
サマサマ。
それでは引き続きお話を聞いていきたいと思います。次は苦労話についてお話をお伺いしたいんですが、
はい、
何か苦労話ありますか？
苦労話ですか？
はい、
今現在困ってることというか、まあ、立ち上げた当初の会社っていうのもあるんですけども、
はい、
すごい資金繰りキャッシュフローが困りごとですかね。
はい。
で、まあ、どんな仕事もそうなんですけども、やっぱりお金がないとそのビジネスチャンスをなくすっていうことが多くてですね、
はい、
まあ、仕入れのお金もしくは外注さんに払うお金っていうのが必要になってくるんですけども、
はい、
そこで、まあ、そのお金がないためにその仕事が取れないっていうことが結構ありまして、まあすぐにですね銀行とかがそれを融資してくれる、もしくはどこかで借りれるっていうことはあればいいんですけども、なかなかそれができない、おいそれと貸してくれるところってないので、まあ、そこが一番苦労してる部分ですかね。
そうですね、一番最初の、そうですね、前回も話していただいたと思うんですけど、はい、合同会社によってそうですね、一番最初の初期費用っていうのは抑えられると思うんですが、はい、その後の運用の資金といいますか、お金のやりくりは一番大変な、
ね、そうですね、どんな会社、別に企業形態に関わらずそれは大事なので、
はい、
はい、
銀行って結構貸してくれるっていうイメージが学生ならではなのかと思うんですけど、あるんですけど、そんな貸してくれないんですね。
結構難しい。
未知の世界やから全然想像できないんですけど、
その事業自体に、まあ、将来性があるとかっていうことも大事なのかもしれないですけど、それでどれだけ儲かるのかっていうのがちゃんと数値としてデータとして提供して初めてその場に乗るっていう、審査の場に乗るっていうだけで、そこからさらにその、まあ、信用調査入りますし、 まあですね、その仕事の収益性であるとかを見た上で、うん、お金を融資するかどうかっていうのを判断されるんで、
はい、
なかなか難しいですね。
うーん、半沢直樹をちょっと見てたんですけど、
はい、
あれもなんかいまいち分からなかったんですけど、
はい、
ああいう感じですか、審査に入るみたいな。
まあまあああいう感じです
あんな怖くはないんですよね。
スタートアップ企業なので、そんな何億とか何十億とかいう金額は
動か、かない
です、絶対動かせないので、ああいう風なことになるっていうのはないんですけど、まあ、はい、同じように多分審査がされててですね。そうですね、
難しいな、なんか、
はい、
分かんないですね。
そうですね、前半でも話していただいたんですけど、人材とかっていうところには苦労されてはいないんですかね、はい、
人材ですか。
そうですね、人間関係であったりとかっていうところには。
そうですね、はい、幸いそのまあ人材に関しては苦労してない感じですかね。外注さんでもいい外注さんばっかりですし、
やっぱりそれは人脈の広げ方に、
いや多分ね、あの悪いっていうか、そのよからぬことを考えてる人も中にはいてるのかもしれないですけど、
はい、
そのね、コミュニケーションしてる人のパイが大きいので、なかなかそれに当たってないだけかもしれないですね。
そうですね、苦労話というと一番最初に思ってたのは、はい、IT 系って聞いてたので、
はい、
寝れないのかなっていうのは思ってたんですけど、はい、それはどうなんですかね。
そうですね、それはまあ自分がどれだけ仕事を処理できるかにもよると思うんですけども、
はい、
まあ、寝れない時も当然ありますけど、それは全然苦労ではない
でもそんなこと言われると、私これから IT 業界に就職するってちょっと不安になってくるんですけど
いやいや、当然寝れない帰れないみたいなことは普通にあると思いますよ。
残業はどこの会社でもあるっていうのはすごい聞くんで、
はい、
それは覚悟の上でなんですけど、そんな寝れないもんなんですか。
そうですね、
なんか業界変えようかな
まあでもそれは納品する前日であったりとか、そういうバタバタする時にはちょ、寝れないっていうことが、
もちろんその仕事の進め方がまずくて、納期ギリギリになったりとかトラブルが発生してっていうのは、まあ、普通にあるので、それは、まあ、IT 関係に行くんであれば苦労とは思わない方がいいですね。普通にあること、まあ、
当たり前みたいな、
はい、当たり前
とか
結構老期とかに来られるんで当たり前とは思わない方がいいのかもしれないんですけど普通にあります。
へえ、そうなんや。はい、次はコーナーです。インターネットラジオステーション、
これって
エア
はい、ここでは井上さんの一押しのものや趣味などについてちょっと教えていただきたいです
そうですね、まあ仕事も関係があるんですけども、やっぱりスポーツをすること、はい、見ることが結構多いですね。
やっぱり好きなスポーツはフットサルですか。
まあフットサル、サッカー、野球も見ますし、それ以外のスポーツも放送されてれば見ますし。
へー、自分でやられるには一番何をメインにされてるんですか。
自分でやるにはですか、
はい、
そうですね、やっぱりフットサルサッカーをやってることが多いんですけども、
はい、
最近はそのボルダリングとか。
ボルダリング、
壁登るやつですか。
そうです。
あれって腕力がないと無理なんじゃないんですかって勝手なイメージなんです。
腕力もそうなんですけど、全身の筋肉使うんで体幹ですかね。
でもあれ一回やろうと思ったら結構高いですよね。
そうなん
ですか。まあ、
グランフロントにあるじゃないですか。友達と やりに行きたいなって言って調べたんですけど、
多分 2,3,000円かかると思うんですけど。
ですよね、
はい、
なんか高いなーと500円ぐらいのイ
メージ500円ぐらい
まあそれでは最短にはあれ
やったんで、
500円ぐらいだとたまにまあ吹田市の体育館とかだと、
はい、
そういう施設があるので、体育館主催のボルダリングのスクールとか、なんかされると500円
じゃ絶対筋肉痛になりますよね。
そうですね、
全身の筋肉を使うっていうのを言ってましたけど、
はい、
そうですね、サッカーとかだったらまだ足を痛めたりだとかあるんですけど、全身が筋肉痛になるっていうのをまだ味わったことがないんですけど
結構腰背筋ですかね
日常生活
辛そう、まあ、もちろん腕力も使うので手も筋肉痛になりますけど、
は
い、服着るだけで筋肉痛
そうですね
痛くて着れなさそうな、
まあ、多分でもどんなスポーツもそうですけど筋肉痛になるのはその筋肉を普段使ってないからであって、それが慣れ何回かやって慣れてくれば多分筋肉痛にならずにすごい楽しめるんじゃないかなと思うんですけどね。
例えばライターもされてたということなんですけど、はい、その読書だったりとかっていうのはされるんですか？
読書はそうですね、ビジネス書を読むぐらいで、
はい、
特別読書をするっていうことはないですね。小説を読んだりとかっていうのはあまり今はなくなりましたね。
へー、昔はよくされてたりとかも？
そうですね、昔は文章書く練習もしないといけないので、
はい、
いろんな文章を読んでそれを書き写したり言い回しを考えてみたりとかっていうことはやってたんですけども、今はあまりないですかね。
言い回しとか絶対思い浮かばないこれ以上ないって絶対なれます、
まあ、多分そのドラマとかでいうとセリフ、いいセリフがあったりするじゃない、
はい、
そういうものを、まあ、例えばどういう風に言い換えてみたりとか考えたりとか、そういうのをやったりはしてましたね。
あ、
キャッチフレーズ考えたりするのとか。
そうですね、はい、
いいな
まあそのもちろんその今の仕事にもすごい役立っているところで、
はい、
ホームページ見て文章が適当に書いてある文章と、ちゃんとターゲットに伝えようと思ったことをしっかりとコピーライティングして書いてるあるホームページとではどちら伝わり方が違うかというとね、よく書かれてる文章の方が当然お客さんに伝わりやすくて、
はい、そうですね、今ちょうどホームページをちょっと作ってる途中なんですけど、
はい、
まあ何せ語彙力がないのでそういったところはちょっとご教授願いたいなというところなんですけど、やっぱり本を読むのが一番手っ取り早いといいますか、ためになることなんですかね。
いや、書くことですね、
はい、
やっぱり書いてみるっていうことが大事だと思うんで、
ちょっといやのホームページも怖くなってなんか
、まあ、どういう人に伝えたいのかっていうのをしっかりと、まあ、セグメントって言うんですけど、
はい、
セグメント区切って、
はい、
まあ、例えば女性30代のどういう仕事をしている方に伝えたいのかとか、
うん、
そういうところまで区切ってターゲットを分けていって、でそこからコンセプトを固めていくっていう仕事をしてもらえれば、
はい、
きっといいホームページになる、
はい、頑張ります。
やって勉強してください、
はい、わかりました。
セリフはその次でいいんでは
い、わかりました。
はい、ありがとうございました。インターネットラディオステーションピ
ブキャンプ from the selectors。それでは最後に起業を目指して頑張っている学生に向けてメッセージをお願いします。
はい、そうですね、とりあえずやってみるっていう、でやらずに後悔するよりもやって後悔した方が多分 後々の人生にとってもいいと思うんで、
はい、
とりあえず何かやろうと思ったらやってみるっていうことですね。お金がなくてもなんとかなることもある、
はい、なんとかなるかな、はい、
まあそうですね。あとはいろんな人に相談するっていう、
相談っていう、
どんな人でもいい、まあ、面上の人、あまり学生だと知り合う機会がないかもしれないですけど、いろんな人の話を聞いて相談してみてっていうことをやってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。
へえ、まあ、頼れる人を作るっていう感じでいいんですかね。
いや結局そこは一人でやらないといけないんで最後はあの自分の力次第だとは思うんですけど、
はい、
まあいろんなつては作っておくといいんじゃないかな。
まあ、確かに自分で起業するなら一番に自分ができていないといけないのはあるんですけど、まあ、専門的なことになってくれば、はい、まあ知り合いの人にアドバイスを頼むであったり、まあ、仕事は振るでもいいですしっていうところを作っていくのが大事なところなのかなと、
ね、はい、信頼できる仲間を使う、仲間を作るっていうところも大事かなと思うので、
はい、
まあ、いろんな人と話すっていうことが大事ですね。
そのために異業種交流会に参加したりだとか、
はい、
っていうことはまあやっぱり大切になってくるんですかね。
そうですね、その異業種交流会にもよると思うんですけど、異業種交流会でどうしてもネットワーク関係であったりとか保険関係であったりとか、
はい、
要はつながっても得にならない人って少なからずいてるんで、
はい、
まあ、そういう人が参加しないような異業種交流会を見つけるっていうのもすごい大事かなと思いますね。保険の勧誘に毎回来られたらうざいでしょ。
うざいです。
確かにそうですね、はい、
あの結構いろんな人いてるんで、
まあそこは、
まあ、そういうの気をつけてもらったら、まあ、異業種交流会に参加されることはすごいいいことだと思います、
はい、じゃあ頑張って参加してみたいと思います。
はい、
ありがとうございました。第60回目のゲストは合同会社アーティファクトラボの代表の井上誠さんでした。第59回第60回目の放送にわたりお付き合いいただきありがとうございました。AI ラジオの次回の配信は8月11日からとなっています。それではさようなら。
さようなら。